西宮ゴスロー協会のポッドキャストを聞いてくださっていつもありがとうございます。メッセージの前に皆さんに素晴らしいお知らせがあります。来たる9月7日8日にゴスロードの牧師使徒文崎先生から説教の作り方を学ぶ説教塾を開催いたします。毎週のメッセージを今よりももう少しでも分かりやすく伝えたい、福音を人々の心にもっと近づけたいと願っているなら、ぜひ一緒に学びましょう。詳しくは Facebook にて関西説教ゼミナールと検索してください。それではこれから今日のメッセージが始まります。どうぞお聞きください。
じゃあ祈ってメッセージを始めたいと思います。
I want to pray before we start.
Okay. 祈りましょう。
Let's pray.
父なる神様、あなたは生きておられます。神は生きている時を歌いましたけど、私たちはそれは本当に信じています。
Father God, you are alive today, Lord. We just sung that and we believe that.
今日、私たちの心にあなたの命の言葉を語ってください。
So God, we pray that you speak your living word to us this morning.
私たちの心を柔らかくしてください。
Lord, prepare our hearts, make it soft.
そして私たちが今日聞くことによって、私たちが本当に豊かに、本当にこの世の光として生きていくことができますよ。
And through what we hear this morning from you, Lord, we pray that we may be lights and salt in this world.
イエス・キリストの名によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen. はい、この中で子供たちを日本の学校に送ってたママたちいますか？今送ってる、もしくは昔送ってたというママたち。
Show of hands of moms or dads who sent their kids to Japanese schools.
はい、それでね、でまあ今夏休みやから、で一番ママたちの鬱陶しい仕事を言うのは7月22日だったら、あんた宿題どうなってんの、あんた宿題どうなってんの、あんた宿題どうなってんの、もう言い続けなかったわけ、40日間。
And so it's summer break now, and the worst thing as parents is that you have to tell your kids every day to do their homework before the summer is over.
今小学生おる子。
Who has elementary school?
なこれいろいろやねん、子供によってね、もう大体僕らの時代は最後の3日ぐらいに半分徹夜で仕上げたんやけど。
And so it's maybe different for kid and kid, but when I was a kid, what we would do is we'd finish it, you know, do it overnighter, like 2 days before it was due.
それ僕のやり方でした、いう人。私のやり方でした。最後の3日でやる。
If you're an adult, if you were kids, did you finish, you know, 3 days before?
せやけどね、高橋君な、君アメリカ育ちやろ。アメリカの小学校行ったやろ。
Yeah, I went to school in elementary school.
それあかんね、アメリカの小学校は。あのな、8月30日っていうのが意味を持てないやろ、君らの場合はな。何にも。
There's no meaning to August 30th. That's not an important day.
8月30日が来るっていうことを頭の片隅の中に置きながら40日間楽しむって難しいねんで。
So I've never experienced the fear of this date coming as I'm trying to enjoy my summer.
だけど8月30日は絶対来んねん。
But August 31st always comes.
そして9月1日も絶対来るわけね。
And September 1st always comes.
つまり2学期は来るね。ニュースクールイヤーは来るわけや。
And so second semester in Japan or new school year in the US and other countries always comes.
そう。で、分かってんのに、その日が来ないかのように振る舞ってる子供たちたくさんおるよな。
But then there's many of us who believe that day will never come as they enjoy their summer break.
そう、勉強せって言わんといて、パパって言うねんな。うちの姉ちゃん
だよ。You know what, Dad? Just like,cool it with the do the homework
stuff.
Like, I'll get it done right before
school.
And then they start freaking out at August 29th. They're like, I have my homework. It's like, Dad, help me with my book report. And he's like, okay, so how much did you read? It's like, I don't know which book to read. I'm supposed to keep a daily diary of my morning glory as you like, read. Like, they do this in Japan.
これが種。
And then it's like, it's like, where's the plant? And they're like, well, I have the seeds right here.
So, so. でもまあ、逆にさ、8月25日ぐらいになったら、いやもう俺諦めた。諦めた。もう宿題忘れましたって言うね。もう、あと5日間か遊ぼうっていう子供もおるやん、やっぱり。
And then some kids will get to 8, August 25th. They're like, you know, I have done my homework. You know, it's too late anyways. I'm just gonna like, whatever it.
そう。なんかそういう風になってほしないよね。
But as parents, we don't want our kids to go through that.
だけれども同時に7月の20日からいやもう2学期来たらどうしよう、宿題できへんかったらどうしよう、宿題できへんかったらどうしよう、だからもう私遊ばれへんし、海にも行かれへんし、プールにも行かれへんし、ママどうしようっていう風になってってもう困る。やっぱり夏は楽しんでほしいやんか。
And so we don't want them, you know, to not do anything until the very last minute. But at the same time, we don't want them freaking out and all stressed out when it's like July 20th. They still have like a month and a half.
つまり親の責任としては8月31日もしくは2学期というものが来るんやという正しい心構えを子供に教えながらね。
So the mission of parents during summertime is to give the kids a balanced perspective that, hey, this date is coming, but you don't need to freak out yet.
それは私たちクリスチャンも同じです。
But I think it's the same for us Christians living life here.
いつか神の国が来るんだっていうことは確かなことなんです。
Because we have to have the perspective that God's kingdom is coming.
それが来ないかのように振る舞うのも間違いやし。
And so it's wrong for us to act like that day will never come.
いやいや、明日来たらどうしようどうしようどうしようどうしようどうしよう今何したらどうしようどうしようって今パニックするのがおかしいわけです。
But it's weird for us to be panicking and saying like, he might come today, he might come in five minutes, you know.
今私たちが学んでいるコリント人の第一の手紙というのは手紙なんですけど、コリントの教会に向けて当てられた手紙です。
And so the letter we're going to read this morning, 1 Corinthians, it's a letter to the Corinthians written by Paul.
そしてそこにいた人は神の国がもうすぐ来るというリアリティを知ってはいたんだけれども、それをどう扱っていいかが分からなかったんです。
And so the Corinthians, this church, knew about the Lord's Day coming.But they didn't know how to practically apply that in their lives.
さあ、コリント人の第一の手紙、どうやってコリントの教会っていうのはどうやって始まったかお話したいと思います。
And so as we begin, we want to talk about how the church in Corinth started.
まず最初に、神が人となられてこの世に来たということから話しなければいけません。
And so we got to start by saying, you know, there's God who became man and came to this earth.
その方はイエスという名前です。
His name is Jesus.
その方は神はどのような方かを私たちにお伝えくださいました。
And he came to tell us what kind of person the Father God is.
そして私たちの罪の身代わりとして十字架で貼り付け獄門となりました。
And then he bore the weight of our sins on the cross and died in our place.
墓に入れられました。
Placed in the grave.
よみがえりました。
And was resurrected.
そしてその後3日目によみがえった後弟子たちを教えたんです。
3 days after he was in the grave, he became resurrected and came and taught the disciples.
イエス様おっしゃいました。私はもうすぐ天に帰るから。
And he taught that I'm about to ascend to my throne in heaven.
私がいない間にあなたたちにしてほしいことがあるんやと言って信用したわけです。
And there's something I want you to do while I'm gone.
そしてイエス様は雲に乗って天に帰られたとあります。
And Jesus, after instructed them, rode on a cloud and ascended to his throne in heaven.
その時に面白いことを言われたんです。私は必ず帰ってきますから。
But he said something interesting because he said, I will definitely come back.
で、帰ってくる時はいきなり帰ってくるから。
And he said, I'll come and you will not know when that time is.
そしてそれを聞いた弟子たちは、教会というイエス様に従う人たちのコミュニティを作り始めたんです。
And the disciples following with Jesus' instruction and started building communities who worshiped him.
その運動の中で、サウロ、もしくはパウロという人がクリスチャンになりました。
And in, amongst that movement, there was a man named Saul, who also his name became Paul, who was saved.
そして彼は最終的には教会運動のリーダーになったんです。
And he eventually became a leader, one of the leaders of the movement.
彼は世界の様々なところに行って、神の福音、良い知らせを伝えました。
And he went around all of the country, all of the land, to share the gospel of Jesus.
簡単に言うとこういうことです。あなたたちは知らなかったかもしれないけれども、実は王が来られたんですよ。
In the gospel, this good news went like this: like you may have not known, but a king has come.
神が人となられてこの世に来たんですよ。
You know, God became man and has come to this earth.
そしてそのことを信じた人たちっていうのはイエスキリストを信じるグループとなってそこで教会が始まりました。
For those who believe in that truth, will gather together and will become His church.
世界で最低の町と言われたコリントという不道徳の町でさえ教会がスタートしたんです。
So even in the city of Corinth, which was notorious as one of the worst demoralized cities, a church began.
そして素晴らしい教会やってんやけど。
And it was a wonderful church.
でも同時に問題も多い教会でした。
But it also had problems.
リーダーたちが性的な不貧困に陥ってしまうということがありました。
The leadership were sexually immoral.
そして、教会にいくつかのグループ、派閥ができて喧嘩しだしたり。
And they started having cliques and fighting amongst people within the church.
この教会を作ったパウロさんは作ってからだいたい1年半後に違う町に行ってしまったので、そこに残った人たちは、一番創始者のパウロさんに手紙をたくさん書いたんですね。助けてください。今厄介な状況なんです。
And so once Paul planted this church, after a year and a half, he had to leave and go to the next place. So they were in touch through letters.
うん。だから、多分5回、6回の手紙のやり取りっていうのがあったと思います。
So maybe like 5 to 6, maybe letters have been passed back and forth.
そのうちの2つが聖書の中、聖書として、聖書の部、ある一部になってるんです。
Amongst those letters, two of them has been included in the canon of the Bible.
そしてコリントの教会の人がたった一つ信じ、正しいことを信じてたことがあるんです、確かに。
And so there's one thing though that the Church of Corinth was getting right. They knew what they were doing.
それは何かというと、イエス様がもうすぐ帰ってくるということでした。
And it was that they believed that Jesus was coming back.
つまりこの歪んだ世の中を終わらし、新しい世界を作り、そして神、イエス様がこの世を治めるんだということを信じてたんです。
They believed that this king will come and destroy all sin and restore peace. And build a new kingdom.
私たちのコリントの町は困難で、自分たちは困難で、体に病気があって、苦しみもあるけれども、もうすぐ神の国が来るというふうに信じてました。
Yeah, so they knew that, you know, their city was messed up. They were kind of messed up. They had like sickness, they had sin, but they knew that Jesus was going to come and fix all that.
今のこの時代は異邦で大変な時代で辛い時代だけれども、もうすぐ主の日が来る、神の国が来ると彼らは信じたんです。
And so they had this perspective of the present, which was the evil age, and then they had a perspective of the future, which was the Lord's day, and that was when the kingdom was coming.
そしてそれは聖書的に正しい感覚でした。
And that was biblically correct understanding.
彼らだけでなくて2000年間イエス様を信じるクリスチャンたちはそれを信じてきたんです。世界のあらゆるところにそれを信じている人たちがいます。
It wasn't just the Corinthians that believed this. Christians all over the world knew about this truth.
私たちも神の国がもうすぐイエス様が帰ってこられると信じてます。
And we know that the kingdom has drawn near, is drawing near, and that Jesus is coming back.
そしてそれを握りしめておくことというのはすごく大事なんです。
And it's important for us to hold on to that truth.
だってイエス様が私帰ってくる言うはってんからね、それは信じだなかもな。
No, we gotta believe that because Jesus himself is saying he's coming back.
だから小学生が8月31日をしっかり心に置きながら宿題をしつつ夏を楽しむように私たちもイエス様が帰ってこられる日を頭に置きながら楽しむこの人生を生きる必要があるわけです。
So just as students who need to have August 31st in their mind as they enjoy their summer and do what they need to do, we Christians as well need to keep in mind that of the Lord's day and then do what we need to do in our lives.
パニックしてもあかんし。
You don't need to panic. You don't need to freak out.
でも逆にそのいやイエス様が帰ってけへん帰ってけへん帰ってけへんって言ってええ加減に取り扱っててもあかんわけです。
But it's not healthy for us to say like, well, he's probably coming back. I don't know when. I don't really care.
だけども残念ながらコリントの教会の人たちっていうのはその健康的な健全なバランスというのを持ってなかったんです。
And but the church of Corinth had an unhealthy perspective.Of this balance.
そしてそれがたくさんの問題を生み出していました。
And that was causing some problems.
あるグループの人たちはこう考えてたんですか。イエス様なんか帰ってけへん、帰ってけへん、まだまだまだまだと考えていたんです。
And so one group of church in Corinth said, like, you know what, Jesus, he ain't coming back for a while.
だからもうやりたいことやったらええね。
So we just do whatever we want, live in the now.
してもええね。
Yeah, do whatever we want.
という人がいたけれども。
And so that was one group.
でもそれと同時に、いやいやいや、明日帰ってきたらどうしよう、もうすぐに向けてくれました。どうしようどうしようどうしよう、なんか私今何かせなあかんのちゃうか、なんかせなあかんのちゃうかってパニックする人たちもおった。
And there's another group who's always freaking out, saying like, what am I going to do? Like, he might come back tomorrow. Am I ready for it? What do I have to do? How to get ready?
で、特に結婚、セックス、そして離婚のその3つの点で彼らはおかしな意見を持ち始めたんです。それはこれに関してアンバランスな感覚を持っていたから。
And so this letter addresses one area, which, or a couple of three areas, marriage, sex, and divorce. They had weird perspectives of these three things due to what they were about the Lord's day coming.
このパウロが書いたこのコリント人の第一の手紙の前に ある人がパウロに手紙を送ってるんです。パウロ先生、イエス様がもうすぐ来るでしょう。私もう離婚せなあかんのちゃうやろうか。私もう離婚、結婚も解消して、もうイエス様が来るのに備えなあかんのちゃうやろうか。みたいなことを言う人たちがたくさんおったんです。
And so this Corinthians 7 is Paul writing a response to most likely a letter that the Corinthians sent him asking questions about marriage, divorce, and sex.
うん。そうだね。パウロは、いやいや、君らちょっと冷静に考えよう。確かに8月31日来るよ。確かにイエス様帰ってくるよ。せやけれどもそれをバランスよく理解しましょうというふうにして、コリント人の7章を始まるのです。
And so Paul begins the letter basically saying like, whoa dudes, calm down. Yeah, that day is coming, but let's cool our heads and think about this.、
うん、そう。今日の目標、僕はね、皆さんに、結婚と性のあり方、そしてクリスチャンの離婚についての理解をある程度僕は一緒に学ぶことがちょっとできたらなと思ってます。
And so one of my goals this morning is to, you know, share and learn together, you know, what is a biblical view of marriage and sex and divorce.、
うん、それだけではなくて、私たちがこの感覚、週末をどの感覚で過ごす、もうすぐイエス様が帰ってこられるという現実をどのように受け止めるかという健全なバランスを獲得したいと思います。
And we also want to have, you know, walk out of here with a balanced perspective of how we are to, apply this truth into our lives.
Okay. じゃあ、7章の1節見てみましょう。
And so let's look at chapter 7, verse 1.
さて、あなた方の手紙に書いてあったことについてですが、男が女に触れないことは良いことですとあなた書いてたよね。書いてたよ。書いてたけど、しかし、不貧困を避けるため、男はそれぞれ自分の妻を持ち、女もそれぞれ自分の夫を持ちなさい。
So, verse 1 and 2. Now, for the matters you wrote about, it is good for a man not to touch a woman.、But since there is so much immorality, each man should have his own wife and each woman her own husband.、
うん、あのね、コリント人の7章はめちゃくちゃ聖書の学者さんたちも翻訳するのに困った場所でいろんな解釈があるんやけど、多分僕が正しいということを今日話するわね。
And so actually this chapter,、it's one of the notorious chapters that's been hard to translate from the original language.、
うんOK. 多分皆さんの聖書にどう書いてあるか分からへんけれども、男が女に触れないのは良いことですというのを鍵括弧でくくるとすごくよく見えてくるんです。
And so, when you, in Japanese, when you quote the phrase, you know, it is good for a man not to touch a woman,、it makes, starts to make a little more sense,、at least in the Japanese.、
そして、英語の聖書では、男はそれぞれ女と結婚しと書いてあると人が、英語の聖書や日本語の聖書があるかもしれないけど、これは実を言うと結婚しではなくて性的な交わりを持つという言葉なんです。
And so maybe for some of、ね、some of your biblical translations may have、like married instead of have.、this is basically talking about you know ownership and like having sexual relationship.、
うん、つまりパウロはこういうふうに書いたんです。あなたたちがこの間送ってくれた手紙にね。男が女に触れないことはいいことやっていうふうに書いてあったよ。書いてあったけどね、せやけど言うことあるよ、君たちに。不貧困を避けるために男はそれぞれ自分の奥さんと性の交わりを持ちなさい。女性もそれぞれ自分の夫と性の交わりを持ちなさいという意味なんです。
And so the Corinthians wrote to Paul saying, isn't it good that men and women like abstain from touching each other, having sex, all that stuff?、And Paul responds and says, yes, that is good, but if there's so much immorality, then each man should have his wife and have sexual relations within that marriage.
なんでかというと、コリントの教会の一部の人は、世の終わりが近いのだから、セックスしないでおきましょう。そんなことやってる暇はない。もしくは、子供を作らないでおいた方がいいんじゃないか。そして、もしかしたら結婚もしない方がいいんじゃないかと考えるグループがあったんです。
And so there was a group of Corinthians, because they believed that the Lord's Day was coming, was thinking like, you know, if the Lord is coming, I should like keep myself pure and not have sex, or, you know, I shouldn't, you know,seek marriage because that's like a worldly thing. I shouldn't seek to have children. So they were just had this idea of like, I want to like keep myself completely pure and like away from those worldly things.
彼らがそう考えたら無理はない。なんでかって言ったら、パウロ先生は独身なんです。いや、やっぱりパウロ先生みたいにならなあかんのちゃうかな。もうただもう神に仕え、ただ一人だけで、奥さんもおらず、セックスもせずってしなあかんのちゃうかなって考えた人がおるわけです。
And so one maybe a reason for that was because Paul was single. Maybe they had this like, I have to be like a monk, you know, and like pure and clean. To be accepted by the Lord.
でもパウロはこう言いました。でも性の欲求がコントロールできなくなって結果的に変な形でそれを爆発するよりはちゃんと結婚の中で性の交わりを営んでくださいとパウロはお願いしているわけです。
So it's good to seek purity, but if you're going to like lose control of your desires and commit sexual immorality, then you should be in a marriage relationship.
つまり、
was Paul's advice.
確かにイエス様はもうすぐ帰ってくるけど、だからと言って。パニックして変な行動を起こさないでねと言ってるんです。
And so he's saying, it's true that the Lord is coming back. He's returning soon, but don't use that as a reason to do crazy stuff.
そして、キリスト教の結婚観を決定づける大切な一言、次に彼は述べ始めました。
And so Paul started talking about a very key point about Christian marriage or biblical marriage.
読んでみましょう。妻は自分の体に関する権利を持ってはおらず、それは夫のものです。また同様に夫も自分の体についての権利を持ってはおらず、それは妻のものです。ですから互いの権利を奪い取ってはいけません。ただしこういう場合は別ね。ただし祈りに専念するために夫婦合意の上でしばらく離れてて、また再び一緒になるというのは、まあ、そういうのは OK やけど、でも私が心配していることはこれです。あなたが自制心、セルフコントロールがなくなって、サタンの誘惑に詰まり、性的な不貧困にはまってしまうということがないために、ぜひ旦那さん、奥さんたち、安心して性の交わり、営んでください。
So Paul writes in verse 3, The husband should fulfill his marital duty to his wife, and likewise the wife to her husband. The wife's body does not belong to her alone.But also to her husband. In the same way, the husband's body does not belong to him alone, but also to his wife. Do not deprive each other except by mutual consent and for a time, that you may devote yourselves to prayer. Then come together again. And Paul's point is that he's concerned that so that Satan will not tempt you because of your lack of self-control.
じゃあここで私たちクリスチャンが覚えておく聖書的な結婚の原則を考えてみましょう。
And so let's think about the Christian.A principle of Christian marriage.
まず一つ目は性の交わり営みは結婚の中で。
And so the first one is that sex is only within marriage. In the relationship of marriage.
それは結婚してない二人の男女、それが独身であっても若くても年でも関係ない性の営みは夫婦の間のみで。
So what, I mean, it doesn't matter if you're single, married, like if you're single, like no sex until it's with your marriage partner. Married partner.
独身やけど愛し合ってるもん私ら関係あれへん。性の痛みは結婚の中で。
So it doesn't matter if you're single and you haven't married and you're like, but we love each other. It's like, no, I'm gonna get married.
そう。まず結婚、セックスは結婚の中で。もう一つは、セックスは自分がしたいからするんじゃなくて、相手を満たすためにするんです。
The second point is that,You know, what in marriage, when you have sex, it is to meet the sexual need of your spouse, not yours.
これがパウロがここで教えたことだったんです。
That's a thing Paul taught in these verses.
自分がしたいからするんじゃなくて。
You don't do it because you want to do it.
相手の性的な必要を満たすためにするんです。
You do it to meet their need, your partner's need.
2000年前のギリシャではそれはもうそうなんていうことでした。
That was a totally unthinkable thing, idea, concept in the Greek 2000 years ago.
で、まあ、今の日本ではもっとそうなんこれって思うかもしれない。
Probably, it may be even more unthinkable for Japanese people.
だって、例えば若い男の子は僕したいって言うねんな。
Because like young guys with this, like, I want to do it. I want to do it.
そして、女の子に言ったら、お願い、やらせてって言うねんな。
And they go to girls and say, you know what, can I get some?
で結婚しても旦那さんはボンボンボンって今日はいいかいって聞くねんな。
And then even if you're married, you know, nudge your wife is like, is it okay today?
そして女の人は独身の女の子こういうふうにああいつかあの人に抱かれたいと思うんですね。
And then women think like, you know, I want that guy to like embrace me.
中心にあるのは私の性的な必要なんです。
But so all those phrases, what's in the middle, what's the central thing is yourself. It's me.
だけれども、セックスというのは神様が人類のためにデザインしたもの、神様のオリジナルデザインは、 相手の性的必要を満たす与える行為なんです。
But God who designed sex, the original purpose was so that people can meet the need of their partners.
今日ええの、今日ええのっていうふうに旦那さん聞くでなくて、あなたは今日私が必要ですか？あなたの性的な必要を満たすために私の体を使って、あなたの性的な必要を満たすことできるでしょうかっていうのが正しい夫婦の中の質問なんです。
So the more correct, dialogue between married partners isn't like, hey, can I get some tonight? It's, you know, what can I do with my body to serve you?
それは奥さんの方からも同じね。
And that's the same with the wives.
それは相手、奥さんや夫や妻がお互いに性的な不貧困に流れていくのを大きく防ぎます。
And one blessing of sex is that it keeps the, whether the husband or the wife from falling into sexual immorality.
ですから奥さんたち、ぜひぜひぜひ自分の本当に提案を通して、旦那さんの性的な清さというのを守ってあげてください。
And so, wives, please take the initiative to keep your husband from falling into sexual immorality.
私イニシアチブなんて思うや。私が言い出さなあかんのって思うかもしれない。
And then wives may think like, wait, I have to do it?
Okay. 奥さんたち、それをあなたがもし、なんで私が率先してそれを提案せなあかんのって思うかもしれないけど、もしそれができるんだったら、あなたの結婚生活、ガーンと変わっていきます。
And so wives, you may think like, you know, why do I have to be the one to do that?、And we just want to say from here is that, you know, if you do, by taking that initiative, by taking that first step, it's going to change your marriage drastically.
でも旦那さんも、今日ええの、今日ええのじゃなくて、奥さんに、今日あなたは性的な交わりが必要ですかって聞いてあげて、イエスだったら提供する、ノーだったら提供しないっていう、謙遜な態度を旦那さんにとってください。
But then husbands, we need to be humble enough to say like, hey, do you have a need today?If it's a yes, you know, go indulge. If it's a no, then you have to abstain.
皆さん考えたら当たり前だけど、絶対に他人の体を自分の快楽のために利用しないでください。それ特に奥さんならばそうです。特に旦那さんならばそうです。
And it sounds super, intuitive, but never use someone else's body to meet your own needs. And that's especially true if it's your husband, if it's your wife.
そして、ここにいるクリスチャンの奥さん、クリスチャンの旦那さんたちに話して、皆さんは奥さん、旦那さんである前にお互いにキリストにある兄弟姉妹なんです。
And that's because before your wife is your wife and your husband is your husband, is that they are your brother and sister in Christ.
奥さんとして正しく扱いをする前に、妻、キリストにある姉妹として、キリストにある兄弟として正しく扱ってください。
Because before they're your wife, they're a sister in Christ. So you treat them as you would a sister.
そしてその延長線上に結婚があるんです。その延長線上にセックスがあるんです。
And after that, you know, there's marriage and then there's sexual relationships.
そのような中でのセックスは非常に喜ぶべきものです。
And sexual relationships in that context is something very joyful.
それが神様が皆さんに用意されているものです。
Because that's the blessing God's prepared for you.
で、コリントの教会の人はそれがよく分かってないけど、分かってなかったのは結婚とセックスのことだけじゃなくて、離婚に関してもおかしなことを言い出したわけです。
And so the Corinthians, not only was it marriage, but they had also a weird idea of a divorce.
ね、どういうふうに考えたかって言ったら、いやいやいや、こういうふうに考える人がおって、クリスチャンじゃない奥さん、旦那さんは私持ってるわ。そしてその人とセックスしたら私が汚れるんやって思ってる人たちがおって。
And so there was a group of Christians, who probably was married before they became Christians. So they became Christian and then they found out, they realized that their spouse is not a Christian. And so they're thinking like, okay, having sex with this guy who's not a Christian or this gal is gonna defile me, so I need to get rid of her.Or him,
でめちゃくちゃやな思うねんけど、もうめちゃくちゃがちょっと手遅れで、ほんまにそれで離婚してた人たちもおったわけです。
So it sounds a bit crazy, but it had already happened. There were some people who already divorced because their partner wasn't a Christian.
だからパウロはこういうふうに指導したんです。10節見てみましょう。
And so Paul instructed them in verse 10.
次に、すでに結婚している人に命じます。命じるのは私ではなく主です。妻は夫と別れてはいけません。でももし別れたんやったとしたら、結婚せずにいるか、それとも和解するか、どっちかにしなさい。また夫は妻を離別してはいけません。
Verse 10. To the married, I give this command, not I, but the Lord. A wife must not separate from her husband. But if she does, she must remain unmarried or else be reconciled to her husband.And a husband must not divorce his wife.
10節にこう書いてあります。命じるのは私ではなく主ですと書いてありますけれども。
Verse 10, you know, Paul writes, you know, well, he says, I give this command, parentheses, not I, but the Lord.
これはイエス様が直接に語ったことですよ。ちゃんと記録に残ってますよという意味なんです。
And so this is basically Paul referencing thatNow, this is something Jesus spoke himself.
彼がこの言葉を通して言いたかったことは何かというと、それは離婚に関しての原則、これです。それは、偏った信仰が理由で離婚を積極的に進めないでということです。
And so, basic point here, Paul is saying about the biblical principle on divorce is that don't use faith in Jesus.As an excuse for actively getting divorced.
つまり、もうすでにキリスト、もうすぐキリストが帰ってくるんだから、世界が終わるんだから、結婚しててしゃあないやん。この人だと結婚しててしゃあないやん。私この人と一緒にいたら汚れるやんか。とか、わけわからん理由をつけて、離婚することを積極的に取り組まないでっていうことね。
So, giving the Corinthians who were actually kind of involved in this was, you know, don't use faith, don't use like Jesus coming back, and so I need to be focused on Jesus, like I don't need this man who's not a Christian. Like, don't do that.、
うんでクリスチャンの中でも離婚する人たちはいます。
And yes, we've seen Christians get divorced.
皆さんのうちの何人かでも離婚経験された方がいます。
I'm sure there's people who've experienced divorce within this congregation.
そして何が原因かはいろいろなんです。
And there's a lot of reasons.
でも一つ共通のことがあって。
But I think there's one common, thing.
それは全てのケースで、その当事者たちが傷つき、耐え難い痛みを経験したということ。
And so one common truth is that,In every case, both parties are hurt.
で、僕が願ってここで離婚された経験を持つ方、皆さんに僕メッセージがあるんだけど、癒され元気になって新しい人生を歩み出しましょう。
And my personal message for you, if you're in that situation, is that I want you to be healed. I want you to be restored. I want you to live a life of blessing going forward.
ていうか人生これからやね。
And you know, life's not over yet. Life's just starting.
だから離婚した皆さん、後ろのものを忘れて、ただひたすらに前のものを追い求めましょう。
And so what you've left behind, leave it behind and go forward.
そして結婚してる皆さん、
for those of us married,
暴力とかその性的な不貧困もしくは浮気不倫っていう以外の理由で何か理由つけて離婚するっていうのに積極的に取り組まんといてほしいね。
So don't rush to divorce.And make up reasons other than if it's domestic, like abuse, or sexual morality, so like, you know, cheating, you know, having other relationships outside marriage.
特に信仰が私はイエス様を信じてるからあんたと離婚せなあかんねんっていうのはもう絶対やめてほしいね。
And so don't make faith the reason why you divorce your partner.
で、12節見てみましょう。さらに彼はその話を進めます。次に、その他の人に言いますが、これを言うのは主ではなく私です。信者の男の人で、クリスチャンでない奥さんがいて、その奥さんが一緒にいること、結婚していることを承知している場合は、離婚はあかんよ。また、クリスチャンでない男の旦那さんを持ってるクリスチャンの女の人は、クリスチャンじゃない旦那さんが一緒にいることを承知している間は離婚せんときや。なぜなら、信者でない夫は強み、妻によって清められており、妻でない、信者でない妻も信者の夫によって清められているからです。そうでなかったら、あなた方の子供は汚れているわけですが、現に清いのです。しかし、もし信者でない方のものが離れていくのであれば、離れていかせなさい。そのような場合には、信者である夫あるいは妻は縛られることはありません。神は、
Then Paul goes and writes in verse 12, To the rest I say this, you know, I, not the Lord, if any brother has a wife who is not a believer and she is willing to live with him, he must not divorce her. And if a woman has a husband who is not a believer and he is willing to live with her, she must not divorce him. For the unbelieving husband has been sanctified through his wife, and the unbelieving wife has been sanctified through her believing husband. Otherwise, your children will be unclean, but as it is, they are holy. But if the unbeliever leaves, let him do so. A believing man or woman is not bound in such circumstances. God has called us to live in peace.
これを言ってんのはイエス様じゃなくて僕やねんけどなとパウロは言うんです。
And so Paul starts with a reference saying like, this isn't what Jesus was saying, this is what I'm saying.
これはイエス様が言ったという記録はないけど、でも僕は使徒としてあなたたちに強く進めますと、リーダーとして強く進めますという意味です。
And his intent was saying like, you know what, there's no written record of Jesus saying this, but I as an apostle in my authority,Strongly recommend this.
絶対にクリスチャンでない旦那さんがセックスを通して結婚を通してあなたを怪我すんやと考えないでくださいっていうこと。
And so one is, you know, having sexual relationships with an unbelieving husband or wife is not going to defile you.
そうじゃなくて、あなたが彼らを清めてるんで、あなたが彼らに祝福を送る側なんですよって。
In the context where you become a believer with already married, in that relationship, you know, that will not.Cause you to sin.
それはその人をクリスチャンにすることができるのか、そういうことじゃないけど。
Yeah, it's not about, you know, oh, I need to marry a non-believer so I can become a Christian. That's not the right idea.
だけどあなたは祝福を与える側なんですよ。
But in a situation where you're already married and then you become a Christian, you become a blessing to the unbelieving partner.
だから簡単に離婚しないで。
So don't just give up and divorce.
それ相手が離れていくでしゃあないで。
If the person chooses to go part ways, then let them do so.
私たちの、働き何？平和を作ることでしょう。平和を作ることでしょう。
And the reason for that is that our mission, our calling is to be in peace, make peace.
Okay. この教会にもクリスチャンでない旦那さん、クリスチャンでない奥さんを持っている方がたくさんいます。
And so in this church too, there are many whose married partners are not Christian.
ね、僕皆さんその方々に言いたいのは、きっと毎日の生活で大変なことっていうのがいくつかあると思うんやけど。
And I believe as you live your life, there's many points where you feel friction.
でも教会は応援してますそれを。あなたを応援してます。
But we want to let you know that the church has your back.
そして絶対に旦那さんも奥さんも両方クリスチャンの人よりも私の方が劣ってると考えないでください。
And you know, don't feel like you're less than your partner because you are or are not a Christian.
あなたは祝福を与える素晴らしい働きをしているんです。
Because and don't feel like you're less because you have an unbelieving partner as a husband because you are blessing them.
パウロは結婚、離婚、セックスのことについて話したけど、なんでこんな話しなかったの？もうちょっと土台に立ってて考えて。
And so we're going to take a step back. Why did Paul have to address marriage, divorce, and sex?
それはイエス様がもうすぐ帰ってきて、そして私たちを痛みも苦しみも新しい世界に私たちのために作ってくださるっていうことをうまく扱えなかったんです、その情報を彼らは。
So again,The Corinthians knew that Jesus was coming, but then they couldn't take that truth and apply it properly in their lives. And so there was one group, one extreme case, or they're both extreme cases. One was like living in the now. It's like, you know, it doesn't matter when Jesus comes back. I'm going to enjoy my life now. The other side is like always thinking about when Jesus is coming back. And I was freaking out and trying to like go extreme, radical.
Yeah, もうイエス様従うとか信じるとか帰ってくるとか、もうええやん、もう忘れてもうこの世でハッピーやったらええやんって思うタイプ。
And so which type are you? Are you the type that's like, you know what, you know, Jesus is coming and that's happy and wonderful, but I'm just going to,Live in the now?
それともいやいやもうイエス様帰ってきはるってもうすぐ神の国が来るもうすぐ主の日が来るだからもしそうやったら人生に大きな変化を起こさないとって思うタイプ。
Or are you freaking out and say like I have to turn my life around, I have to sell my things and give to the church before Jesus comes back?
そう土地を売ってなんか株も売って教会に献金しないととか離婚しないととか。
And then you're going to clean up my life, trying to like get rid of all my accounts, send it all to the church, you know, divorce my partner.
ぜひそれしないでください。
And so don't do either.
いやいやもうセックスをするべきじゃないやとか学校を辞めてちゃんことに修道院に行かなあかんねとかしないでください。
Yeah, don't quit your schools or jobs and go to a monastery.
両方極端すぎるんです。
And they're both extreme.
そう極端すぎる変化を起こさないで。パウロはこういうふうに言うんです。とりあえず今のままで行こうって。とりあえず今のまま。
And so Paul's message to the Corinthians was like, for now, just remain where you are.
コリントメディア7章で一番繰り返しているのは、今のまんまでというフレーズなんです。
It's interesting enough, in chapter 7, Paul repeatedly says words like, still remain as you are.
Okay, 17節見てみましょう。
Verse 17.
ただ、おのおのが主からいただいた分に応じ、また神がおのおのお召しになった時のままの状態で歩むべきです。私はすべての教会でこのように指導しています。20節。また、おのおの自分が召された時のまんまで飛ぶなっていなさい。24節。兄弟たち、おのおの召された時のまんまの状態で神の御前にいなさい。26節。今の現在の気球の時には、男はそのまんまの状態でいるのが良いと思います。ね。しかし、たとえあなたがなんか離婚した、結婚したとか、突然なんかいろんなことしたからといって、別に罪を犯すのとちゃうけど、たとえ少女が結婚したからといって罪を犯すのよ。ただ、それらの人、突然変化を起こす人は、きっと苦しみを招いちゃうでしょう。そんなんやめといてや、っていうふうに彼は言ったんです。
Verse 17, Nevertheless, each one should retain a place in life that the Lord assigned to him and to which God has called him. This is the rule I lay down in all the churches. For jumping to verse 20, each one should remain in the situation which he was in when God called him. Jumping to verse 24, Brothers, each man is responsible to God should remain in the situation God called him to. Jumping to verse 26, Because of the present crisis, I think that it is good for you to remain as you are.
聖書、次の
In verse 28, But if you do marry, you have not sinned. If you have a virgin, and if a virgin marries, she has not sinned. Yet such will have trouble in this life, and I'm trying to spare you.
聖書の時の原則、繰り返されている言葉は絶対大事です。
And a principle when you read the Bible, if repeated, repetitive words or phrases, it means it's a key point.
パウロが言おうとしたこと、あなたは結婚しててもしてなくても、奴隷であっても、独身であっても、何人であっても、ユダヤ人であっても、異邦人であっても、だから世の終わりやからっていう理由でなんか突然変化、お子さんときな、とりあえず今のまんまでって言ってるんです。
And Paul's saying, you know, don't freak out because you think that the world's coming, whether, you know, whatever background you are, for now remain in where you are.
それは間違った世の終わりの捉え方です。
Because how they responded was the wrong way to respond.
例えば急激な変化を起こすっていうだから、例えば女の子が結婚するというだ、別にそれ罪じゃないけど、後で、もうイエス様が明日来る思ったから今日結婚したのに言うて、いきなり変なやつと結婚したらかわいそうやんか言うてるんです。
And so, you know, don't seek radical change. You don't need to get married. You don't need to get divorced. Marrying will not be a sin.
そんなことなってほしくないね。
But no need to respond radically.
じゃあ、私たちが取るべき正しい週末の捉え方、イエス様がもうすぐ来られるという現実の捉え方は何でしょうか？
But so then, what is the healthy response? What is healthy response to this perspective we need to have?
まず一つ目、それは、一つ目、まず一つ目は、まず、それは、その日が来るということを、まず心に留める必要があります。
And so the first thing that we need for a healthy response is that to know that the end is near. It is coming.
キリスト教信仰の中で最も変なことのうちの2つ3つはイエス様が蘇られたこと、天に帰られたこと、そしてもう一回帰ってくるとクリスチャンが2000年間信じてることよね。
And so in the history of Christianity, where you've seen weird groups, weird cults, heresies come up is about Jesus' resurrection, his ascension, and in his second coming.
そしてクリスチャン、私たちクリスチャンは信じてます。イエス様が蘇られたと信じてます。
And so Christians believe that Jesus has resurrected.
私たちはイエス様が天に帰られたと信じてます。
And we believe that he has ascended to his throne in heaven.
私たちはイエス様がもう一度帰ってこられて神の国を立て上げられると信じてます。
And we believe he is coming to establish his kingdom on this earth.
つまり8月31日は必ず来るんです。
So we know August 31st is coming.
必ずニュースクールイヤーは来るんです。必ず2学期があるように必ずイエス様が治める時代が来るんです。
You know, second semester will come. New school year will start. You know, Jesus will come back.
必ず私たちの体が復活させられてイエス様と顔を見ながら私たちの涙を拭ってくださるというその日が来るんです。
As it's written in Revelation, we will receive a new body. He will wipe the tears away as we stand before him face to face.
そしてイエス様のメッセージは最初から何やった？神の国は近いよやってね。
And so when we think about it, the first thing that Jesus was saying, the very first thing he even at the beginning he was saying was that, you know, the time has been fulfilled. Mm. The kingdom of God has drawn near.
イエス様の前の時代も、イザヤという人、エレミアという人が預言者として、その日が来るよ、主の日が来るよ、その日が来るよ、その日が来たら全て壊れたものはちゃんとなって、もう間違ったものは正しくされるよ、安心して、と、預言をしたんです。
And even before Jesus was born on this earth, the prophets Isaiah, Ezekiel talked about the day, the Lord's day coming.
神様が新しい時代をお始めになるよ。
You know, he said, God will start a new age.
それが私たちの希望の土台なんです。
And that is the foundation of our hope as Christians.
つまり私たちはこの時代に生きてるけど同時に将来も生きてるんです。
And so as Christians, we're living in the now, but then we're also living in what's coming.
だから私たちは今生きてる時にその日が来ることを想定して今生きる必要があるわけ。
And so that we need to live in His kingdom now.
つまり今核戦争の恐怖とか経済の不安とか私は年金どうなるんやろうとか貧しくなっていったらどうなるんやろうみんな不安と恐怖の中で生きてるんです。
And so all of us live in fear and anxiety of what's going to happen when World War III starts or when what's going to happen to my pension plan.
で今の時代のことをパウロはガラテヤ人の手紙で Evil Age と言いました。この悪い時代と言いました。
You know, even Paul calls this age evil in Galatians.
その時代に生きてるんです。
But we live in that age, that's a reality.
だけど素晴らしいことはその時代に神様が2000年前に乗り込んでこられたんです。
Well, what's wonderful is that Jesus came into this age already.
そして私たちの罪のために十字架にかかってくださり、私たちを子供としてくださったんです。
He bore our sins on the cross to make us adopted as God's children.
私たちに罪に対する勝利を与えてくださったんです。
He's already won victory over our sin.
ある意味、私たちは今の時代に生きてるんやけれども、もうすでに将来を生きてるんです。ある意味はね。
And so though we live in the now, in this evil age,Now, God's kingdom has already started.
終わりはもうすでにやってきたとも言えるんです。
And you can already say that the end has come.
もう神の国はやってきたとも言えると思います。
And we can say God's kingdom is here now.
なのに、やっぱり今の時代に生きてるから病気にもなるし、辛いこともあるし、うっとうしいこともあるやんか。
But it's probably not in its full stage. That's why there's still sin, there's sickness, there's disease.
騙されて傷つくこともあるやんか。
And so there's times when we are deceived and hurt from that.
終わりはもうやってきたのにまだ全部終わってない感じなんか。
And so the end has come, but it has not fully come.
そのテンションの中で、その緊張感とよくわからなさの中で、私たちは生きてるんです。
And so we are living in that tension, in that frustration now.
私たちの中でもうすでにと、まだ already と。Not yet とかもう内側に両方あるんです。
And so we living in simultaneously in the already, but then in the not yet.
そしてその間で感じるフラストレーションは普通のことで、それは信仰の欠如でも何でもなく、それはめっちゃノーマルなことなんです。
So if you feel that frustration, you feel that tension, that isn't a lack of your faith. That's normal.
その2つに挟まれた私たちはどうやって生きたらいいんですか。
So then how do we live in that tension?
Okay, 2つ目のポイント見てみましょう。私たちは今未来を生きるんです。
And so that's to live in the future now, or also think about it like be conditioned by the future.
私たちはこの世に生きていながらまるで神の国がもうすでに来たかのように生きるんです。
So we're living in this age, but then we're gonna live and act as if the kingdom is already here.
悪の枢軸が収めているように見えるこの世界でまるでイエス様が完全に支配されているように生きるのです。
Because we live in an age where it seems like evil is reigning, but we know that Jesus is reigning now.
私たちの生活や態度、思考、お金の使い方を決めるのは、なんか政治家がなんかあっちで、ああ決めた、こっちでこう決めた、いや、私たちの年金のプランが健康保険が、そんなんで決めるんじゃなくて、イエス様がキングダム王国を作られるんやというリアリティが私たちのお金の使い方を決めるんです。
So when we decide about our pension plan, our education for our kids, where we're going to go for vacation, we're not going to decide on, okay, what's the best way to save money, or what the world says, what the world standard is. We're going to decide on, because we know the king who reigns.
例えば今子供たちがキャンプに行って、自分はイエス様を信じてクリスチャンになりますというふうに信仰告白をする子供がたくさんいます。
And so For example, just recently we sent our kids to camp, and these kids come and profess their faith in Jesus.
そして皆さんの中にも僕のところに来て、私はイエス様を信じますってこの間言ってくれた子もいました。
And you know, you guys come to us and you know say you want to believe in Jesus. And someone did that last week or a couple.
私は救われたいんです。
And they said, I want to be saved.
でも救いっていうのは死んだら天国行けるよという意味ではないんです。
But salvation isn't your ticket to heaven.
そうではなくて、今この世界にいながらまるでもう神の国が来たかのように生きることが救いなんです。
And so salvation isn't that when you die you get to go to heaven. It's that now already, right now you can start living in God's kingdom.
つまり体が病気になって滅んでいく中で痛みに耐えながら、イエス様が私に新しい体くださるんやっていう喜びを持つことが私たちのクリスチャンライフなんです。
And so for us Christians, the good news is that although disease is eating away at our body, we have the hope that God, Jesus will give us a new one.
すごい貧しくなってお金がなくなっていく中で覚えておくのは、いやいや、それでも私は神の子供として豊かな存在なんだと理解して、持っている分を困っている人たちに捧げることが神の国の生き方なんです。
And so how we live in the kingdom is that although we ourselves, our money is draining out, it's going down, going away,But even that, we are able to give to people who are in more need because we know of our abundance in heaven.
一世君、さっきの表を出してください。もし両方がリアリティとしたら、両方をリアリティとして生きる必要があるんです。
Because if both are our current reality, we need to live as both are reality.
じゃあ皆さん考えてみてください。子供の時虐待されて不幸な家庭に育って、いや僕勉強できへんかったから、だから今こんな最悪な感じです。どうしたらいいですかっていうインセキュリティとか自信のなさの中に生きるのか。私はそんな環境に育ったけど、でも今は救われて神の国のうちにです。王の子供となりましたという自信の中で生きるのか、どっちなんですか。
So let's imagine if a case study. If you were born in a kind of, dysfunctional family, and then you were abused, and then you didn't do well in school, and you're just like, so I wasn't smart, my father abused me, that's why I'm living here. So are you going to live, if you're that person, are you going to live in security saying that my life was ruined before I was born? Or are you going to live in the hope that, you know, I am God's son?
つまり皆さんがイエス様の神の国がもうすぐ来るよということをどれくらい真剣に考えるかで皆さんの友達、お金の使い方、時間の使い方、何食べ、何飲み、何飲み、何を買い、どこにバケーションに行くかっていうのが決まってしまうんです。
And so when we take seriously what Jesus said, when he said the kingdom has come, it has drawn near, that is what's going to decide who we're going to spend with, how we're going to spend our time with them, where this family is going to go to vacation.
時間があったらお家に帰ってコリント人の手紙の第2コリントの手紙の5章を時間があって読んでください。
So if you have time, I want you to go home today. I want you to open and read 2 Corinthians, the second letter, 2 Corinthians chapter 5.
このことが書いてあります。
It talks about that.
なぜ私たちはこの時代に生きながら、主の日を待ち望むんですか?と書いてあるんです、そこに。
It talks about, you know, why do we look forward to the kingdom of God even though we live in this present age?
それはこの時代の苦しみが次の時代の希望に飲み込まれてしまうためです。
And it says it's so that the suffering and the despair we feel now will be overcome with hope of the future.
実はそれが私たちが一番欲しいことと違う。
But isn't that what we all seek the most?
だからパウロはこういうふうにです。見るところによってではなく、つまり左側だけじゃなくて、見えないものによって信仰に歩むとはどういうことか考えてください。
And that's why Paul says that, you know, faith is not believing in what you can only see, but it's believing in what you cannot see.
またこういうふうに言いましょう。私は人間的な基準で世の中を理解しようとは思いません。つまり左側の基準で世の中を理解しようとは思えへんっていうふうにこう言うてね。
Or he also says, you know, I don't view this world with its standard.
そうではなくて、将来の現実をスタンダードにしました。
But I make my standard into what is to come.
見えるところによってではなくて、見えないところによって。
Not to the things that I see, but the things that I do not see.
だからこういうふうに、誰でもキリストにあるならば、その人はどっち側の人ですって言うたん。右側の人です言うたんです。主の日の人なんです。キングダムの人なんです。誰でもキリストにあるならば、その人は 新しい人なんです。
That's why he says, for all who believe in Jesus and are with him, are citizens of this kingdom. That's to come.
新しい人なんです。古いものは過ぎ去るんです。過ぎ去ったんですよ、もう。
He says, the old has gone. The new has come.
新しい人なんです。
So you have become a new creation.
だからこの将来、主の日が来ること、神の国があることを現実で受け止めて、今を生きましょう。未来を今生きましょうと、パウロは何度も何度も教えるんです。
And so Paul is teaching, teaching us to say like, know that this is a coming reality, so live in that future now.
私たちはまだ夏休みやけど。
So we're still in summer break.
2学期であるかのように生きる必要があるわけです。
But we need to live like we're already in the second semester.
私たちは今このようにあるけれども。
Even though we live in this present age,
神の国がもうすでに来たかのように生きるのです。
But we live as if His kingdom is here already.
それがパウロがコリントの教会に伝えたかったこと。
And that was Paul's message to the Corinthians.
そして2000年間時を超えて私たちに伝えられたことです。
And that's the message that's been passed down to us over generation and generation.
だから彼が最後にこのアドバイスをしたんです。29節。兄弟たち、皆さん、私最後に次のことを言わしてや。時は縮まっています。つまり神の国は近いです。だから今奥さんのある人は結婚してな奥さんなんかおらん人のようにしてください。泣く者は泣かない者のように、喜ぶ者は調子に乗ってイエーイ言ってる人は喜ばない人のように、いや買ったね買ったねお金つこで買ったねって消費する人は何にも持ってない者のようにしてなさい。なんで世の富を用いる者は用いすぎないようにしてなさい。なんでだってこの世の有様、左側の現実は過ぎ去るんやもん。
And so Paul ends with this advice for the Corinthians in his first letter. What I mean, brothers, is that the time is short. From now on, those who have wives should live as if they had none. Those who mourn as if they did not. Those who are happy as if they were not. Those who buy something as if were not theirs to keep. Those who use the things of the world as if not engrossed in them. Why? For this world, in its present form, is passing away.
だからパウロはこういうふうなことを言おうとしたんちゃうかな、3番目のポイント。それは、自分のフォーカスをよく見てくれ。何にフォーカスしてるの？何に一生懸命になってるの？って考えて。
And so Paul basically was saying to us, be aware of your focus. So what are you going to focus on?
Okay, 彼はこう言ったんです。あなたがもし悲しみで泣いてるとしたら、
saying if you right now are depressed or if you're in despair, if you're crying,
確かにそれはあなたの現実でしょう。
And he's saying, you know what? That is your present reality.
だけどもあなたにはもう一つリアリティがあるんですよ。
But he's reminding them and saying that you have another reality.
イエス様が帰ってこられてあなたの目の涙を拭うんですよ。
It's that Jesus returned and he will wipe your tears.
だから泣くことがあっても泣く必要がない人のように振る舞ってください。
So although you are in pain and you are crying now,live as though you have no need to.
つまり未来を今生きてください。
In other words, live in your future now.
この世でやったイエーイって言ってこの世で浮かれて喜んでいる人、お金があって消費することでまあしてお金ガンガン使ってるっていう人はそれをせえへんようにして。
So, but if you're the other side, if you're enjoying life, you have a lot of money, you're spending it like crazy, you think life is great.
なんで？その人それせんといて、なんでか言ったらこの世終わるねん、もう終わんねん、ほんまにって。
And Paul is saying, don't get too happy. He's like, why? Well, because what you have now, you won't have.
だからあなたが自分が何を一生懸命になってるか考えて。
It's going to be totally different. So think about where you're focused on.
あなたの心、目、脳みそをもう魅力的に捉えてるのは何？キャリアですか？名声ですか？奥さんですか？家族ですか？新しい家を買うことですか？それがあなたの考えを心を占めてるんですか？
So what has grasped your mind, your heart? Is it a career? Is it a wife or husband? Is it children? Is it a big new home?
あなたの心を吸い取ってんのは消費してるのは何ですか？次の質問見て。次出てくるかな？ What is consuming you? って出てくる、出てくるか？これ。What's consuming you? これすごい大事なことです。
The question for us today is, what's consuming you?
あなたが心を砕いて心を注いでいるものは本当に価値のあるものですか？
What you're breaking your body over, you're sweating your heart out for, is it really worth it?
僕はそれはあかんって僕は言えません。
You know, I can't make that judgment for you.
皆さんが自分で考えてケースバイケースの決断をしなければいけないんです。
It's your responsibility and your right to think about that.
うん。その基準は、この世のありさまはパッシングします。通り過ぎます。
And one standard framework to think about that is that the present world is passing away.
だから見えないものではなく、見えるものではなくて、目に見えないものを基準にします。
So as you think about the things you see, but also things you cannot see, is what you're going after, is that really worth it?
皆さん、もしかしたらイエス様は明日帰ってくるかもしれないです。
Because, you know, the reality is that Jesus may return tomorrow.
もしかしたらあと2000年間帰ってきへんかもしらんのです。
But at the same time, maybe he won't return for another 2000 years.
だから提案やねんけど、明日帰ってくると思って、で生活をするのと同時に2000年間帰ってこうへんっていうことも前提に入れて生活をするのかね。
And so the advice is, we have to live life as if he's coming back tomorrow, but at the same time he's not going to come back for 2000 years.
もし明日帰ってくるとするんやったら私たちはこのようにフォーカスするべきではありません。
You know, if he's coming back tomorrow, we don't need to be focused so much on our present world.
でももしイエス様がまだ帰ってこないとしたら、
But if Jesus won't be coming back,
私たちはやることがあります。
So soon, we have a mission.
この最悪な時代の中で、神がどれほど麗しいかを知り、そしてそれを礼拝することです。
We have a mission to share how the good news of Jesus, to share how wonderful God is, and to worship Him in this evil age.
神様を礼拝し、御言葉に献身し、教会を愛します。
It's to worship the Lord, to read His word.
そして教会を愛し、
and to love the church.
そしてイエス様が傷んだ人をケアされたようにケアし、
He loves his people, love the people who are hurt.
そして人々を一人また一人と神の国に招き入れることです。
And inviting people to join God's kingdom.
もし私たちがそれをすることができるならば、いつでもイエス様が帰ってきていい状態を作ることができるでしょう。
So because once we focus on that, then we'll be ready.For him to come back, whether it's tomorrow or in 2000 years.
あなたの心を砕くものは何ですか？あなたが心を注いでるものは何ですか？
So where are you investing your heart? What is consuming you?
パウロがこれをとうとうと述べてきた理由、最後はこれ35節。私がずっと言っていたその理由、それはあなたが秩序ある生活を送ってひたすら主に奉仕するためです。
And Paul writes at the very last verse, So all that I said, all about the marriage and all that stuff, I'm saying this for your own good, not to restrict you, but that you may live in a right way in undivided devotion to the Lord.
Okay, 今ちょっと静かになって考えてみましょう。
So let's take some time to sit still and sit quietly and think.
あなたの心はディバイドされてますか？分かれてしまってませんか？
Is your heart divided?
それともあなたの心は神の国に向いてますか?
Or is, do you have undivided devotion and attention to His kingdom?
あなたの心は過ぎ去ってしまうものに向いてますか?
Is your heart turned towards what's passing?
いや、子育て忙しくて、いや、旦那さんがこうで、いや、奥さんがこうで、なんか新しい家があって、ローンがあって、銀行屋さんがどうで、新しい車の車検がどうで、とか、やってる?
Or are you the, well, my husband's saying this, or my wife's nagging me about this, my kids need to get into school, I have this loan, I have to pay, I just bought a new car. Is that you?
もしかしたらこの世の現実に押しつぶされて悲しくて泣いてる生活ですか?
Or are you living life in sorrow, in despair?
確かにそれは皆さんの現実かもしらんけど。
You know, that may be your reality.
でもその現実だけに応答しないでください。
But don't just respond to that reality alone.
なぜか皆さんにはもう一つ現実があるんです。
Because there's another reality for you.
神が来られてあなたを買い取られたんです。
The reality that Jesus has come and bought you.
十字架の血潮であなたの罪許されたんです。
Your sins were forgiven on the cross.
神は生きておられてあなたを愛しておられるんです。
That God is alive and He loves.
イエス様がまた帰ってこられて私たちのために素晴らしい国を作ってくださるんです。
That Jesus is coming back to establish His kingdom.
それもあなたの現実なんです。
That too is your reality.
だから今未来を行きましょう。
So let's live in the future.
私たちは現代人ですか? それとも私たちは未来人ですか?
So do we, are we present? Do we live in the present or are we going to live in his kingdom?
プレゼントマンかフューチャーマンかどっちな?
Are you a present man or are you a future man?
私たちはフューチャーマンです。
We live
in the future. 私たちはフューチャーウーマンです。
We are future women.
それはワンダーウーマンよりも強いです。
We're stronger than Wonder Woman.
それはスーパーマンよりも強いです。
Stronger than Superman.
なぜですか?
Why?
神が共におられるからです。
Because God is with us.
祈りましょう。
Let us pray.
父なる神様、あなたが用意しておられる神の国を今待ち望みます。
Father God, we wait for your kingdom to come.
正しい心であなたの帰りをお待ちすることができますように。
So、God, we pray that you realign our hearts to what it needs to be.
私の罪を許し、あなたの身元に、誘ってくださって、神の子としてくれてありがとう。
Thank you for forgiving us our sins and inviting us into your family.
私たちフューチャーマンになります。未来人になります。
But we want to be living in your kingdom, living in the future you've prepared for us.
私たちは悲しみの涙を流す時があっても、喜びの涙を流す時を思い、それを耐え忍びあなたを待ち望みます。
So even though we may shed tears and sorrow now, we believe and trust that we will shed tears and joy.
あなたが目の涙を拭ってくださる日が来ることを信じます。
And that you will take our tears and wipe them away.
あなたが神様でよかった。
And so we're glad that you are our God.
ありがとう。
Thank you, Lord.
イエス・キリストの皆によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen. Amen.